中部地方です。ほうとう、うどんよりも幅広の手打ち麺は群馬のおっきり込みのように全国各地で見受けられます。中でも有名なのは甲州のほうとうでしょう。武田信玄が戦の時の食事に用いたとされることから信玄ほうとうと呼ばれることもあります。ほうとうが通常のうどんと大きく異なるのは、打つ時に塩を使わないということ。そして麺は生のまま直接鍋に入れて煮込むということです。この意味では名古屋の味噌煮込みうどんに似ています。打つ時に食塩を加えないとグルテンの形成が緩やかになり、もちもちした食感になります。さらに煮込むことで麺のでんぷんが溶け出して汁にもとろみがついてきます。うまいもんだよかぼちゃのほうとうという言葉をご存知でしょうか。物事がうまく運んだ時に口にする甲州ならではの合いの手のようなものですが、その言葉の通り、ほうとうの具で最も人気が高いのはかぼちゃです。とろっとした少ししょっぱい味噌仕立ての汁に箸をつければほろっと崩れるかぼちゃの甘み、具材のうまみをたっぷり吸い込んだもっちり麺をすすったら、複雑な味わいが口中に広がります。とはいえ肩肘張らない郷土料理ですから、具材もあり合わせで OK。 鶏肉、豚肉、魚介類、里芋、じゃがいも、さつまいも、白菜、いんげん、油揚げ、最近はカレーほうとうやバターほうとうなんかが若い人たちを中心に人気のようですよ。吉田のうどん。山梨県の南東部、富士山の北麓に位置する富士吉田市の名物に多くのうどんファンをうならせる吉田のうどんがあります。吉田のうどんの特徴といえば、まずは麺。太く角張った麺はそのワイルドなイメージ通りかなり固め、初めて食べる人はその強烈な歯ごたえに驚くことも少なくないとか。しかし富士山麓の湧水で仕込んだ手打ち麺は、噛めば噛むほどに小麦粉のうまみが口中に広がってきます。かつおだしをベースに醤油か味噌、あるいは醤油と味噌の両方を使用した風味豊かなつゆ。具の定番はネギや油揚げのほかに茹でたキャベツをのせるのが変わったところ。肉うどんの場合は味付けをした馬肉を使用するのも他にはないユニークな点です。またすりだねと呼ばれる山椒や唐辛子、ごまなどを練った薬味が人気です。かなり辛いので入れすぎには注意が必要です。現在富士吉田市内だけでも60軒以上という吉田のうどん屋さんは、その価格が安いのも大きな魅力。うどん通を辞任されている方は、市役所作成のうどんマップを頼りにうどん屋さん巡りをしてみては。おやき。誰もが知っている信州の郷土料理といえばおやき。小麦粉に水を加えて練った生地に土地の野菜など思い思いのあんをたっぷり包んで焼いたり蒸したりしたものです。生地にはそば粉を混ぜることもあり、山間部が多く寒冷なため米の収穫量が少なかった信州ならではの小麦粉やそば粉を使った粉料理です。昔はいろり端の灰の中に埋めてこんがりと焼き上げ、食べない分は端っこに置いておいて小腹が空いたら掘り起こして食べたりしたそうです。主食に、副食に、間食に、またお盆などの行事で食べられますが、今では家庭で作られることは少なくなったようです。その代わり信州で売られているおやきのあんのバリエーションの豊富なこと。定番の野沢菜や切り干し大根のほかに、かぼちゃ、なす、おから、あずきあん、キムチ、エビやホタテのような海産物、特産品のリンゴ、チーズなどなど、枚挙にいとまがないほどです。野菜あんは炒めて包むことが多く、ごま味噌などの味付けはなかなか野趣あふれるもの。出来たてのカリッとした食感、香ばしさ、そしてあんのふっくら感がおやきの持ち味。お土産など冷たいものは食べる前に電子レンジにかけるか、オーブンで軽く焼いて 手間をかけるならその両方をして熱々をいただきましょう。ニラせんべい。信州といえば蕎麦の国というイメージがありますが、長野市や松本市は世帯あたりの小麦粉の消費量が多い都市として知られています。考えてみると、おやきやほうとうなど、信州には小麦粉を使用した郷土料理が豊富です。ニラせんべいもその一つ。かつては農繁期の休憩時や子どものおやつなどとしてよく食べられました。おやきほどメジャーな存在とは言えないものの、今でも根強い人気があります。ニラせんべいの作り方は至って簡単で、水で溶いた小麦粉に刻んだニラをどっさり混ぜ込んでフライパンで薄く焼くだけ。せんべいというよりはお好み焼きや韓国のチヂミに近いものです。生地に味付けをする場合と焼き上げた後に味付けする場合、その両方のバイトがあります。味付けは家庭によって異なり、醤油やソースで食べることもありますが、味噌味や砂糖醤油などで甘めに仕上げるのは信州ならでは。ニラではなく、ナスを具にしたナスせんべいも人気です。ローメン。ラーメンならぬローメンという名物料理が長野県伊那市にあるのをご存知でしょうか。その正体は、一度蒸して乾燥させた太い中華麺を戻してマトンなどの肉やキャベツなどの野菜とともに煮込んだもの。もともとは昭和30年頃、ある中華料理店のご主人がチャーローメンとして考案したもので、その後ラーメン人気にあやかってローメンと呼ぶようになったとか。蒸した乾麺を戻して煮るという独特の食べ方は、冷蔵庫がなかった時代に麺を保存するための知恵から生まれたといいます。伊那市ではおよそ100軒ほどのお店で食べられるというこのローメン。醤油味のスープが少し入るタイプや全く入らないタイプ、焼きそばのようにソース味で炒めたタイプに大別され、お店によって味付けや具も多種多様です。お好みで唐辛子、すりおろしにんにく、酢、ごま油、ソースなどを加えて自分流の味でいただきます。高速道路のサービスエリアや道の駅では、家庭で味わえる販売用のローメンや、ローメンまんなる中華まんも人気を集めています。大門そうめん。全国には数多くのご当地そうめんがありますが、富山県砺波市の特産、大門そうめんのようにユニークな形状のものは他にはないのではないでしょうか。大門そうめんは日本髪の丸曲げを言ったような独特の形をしています。この形は半乾きのそうめんを手でくるくると巻き、日焼けを防ぐ風通しの良い包装紙に包んで作る製法によるもの。丸曲げそうめんと呼ばれることもあるそうです。丸い塊を半分に割って茹でればちょうど良い長さになります。大門そうめんの歴史は古く、幕末の嘉永元年、1848年に大門の中島治兵衛という人が能登に赴き、その製法を習得してきたのが始まりだそうです。当初は農家の陶器の副業として始まりましたが、次第に評判を呼び、全国にその名が知られるようになりました。庄川の流水を使い、鉢伏山から吹き下ろす寒風でさらされた手延べ麺は、コシのある歯触りと滑らかな喉越しが楽しめると評判です。富士宮焼きそば。昭和の初め頃、富士山への登山客が絶えず、浅間大社を中心に賑わいを見せていた静岡県富士宮市には、手頃な価格でお好み焼きを出してくれる洋食屋が数多くありました。戦後になって中国で味わった麺類を再現し、この洋食屋で売り出したのが富士宮焼きそばのルーツとされています。富士宮市内には焼きそばがメニューに載っているお店が今では200軒ほどもあるといいますが、その焼きそばが普通の焼きそばとちょっと違う点に目をつけた市民有志が、 町おこしの一環として富士宮焼きそば学会を結成。これがマスコミの注目を浴び、富士宮焼きそばの名が全国に広まっていくことになります。その特徴といえば、まずはコシのある麺。通常の麺は小麦粉を水でこねた麺を蒸した後茹でて作りますが、富士宮焼きそばは蒸した後茹でずに冷やし、麺の表面を油でコーティングします。もともとは冷蔵庫がなかった時代、水分を少なくして日持ちを良くしようという知恵だったそうですが、この製法が独特のコシを生み出すことになります。麺の硬さの調整はラードで麺を炒めるとき水加減をして行います。具には肉かすと呼ばれるラードを絞った後の肉が加わり、鰹節ではなくイワシなどの削り粉を振りかけるのも特徴的。水やキャベツ、トッピングに地元の食材を活用したりと、お店によってアレンジは様々ですが、お手頃価格の身近な食べ物であることは昔から変わりません。浜松餃子。浜松といえばうなぎが有名ですが、このところ浜松餃子がじんわりブームとなっています。浜松市が独自に行った調査では、一世帯あたりの餃子の年間消費額が19,400円と宇都宮市を抑えてトップだったことから、餃子消費量日本一宣言を平成19年に行ったほどです。その浜松餃子の特徴といえば、まずは見た目。大皿に円形に盛られ、その中央に茹でたもやしが乗っかっています。これにはちゃんと理由があります。浜松餃子は戦後の屋台を発祥としますが、その頃は鉄板はなく、フライパンで餃子を焼いていました。丸く並べて焼いた餃子をそのままお皿に移したスタイルが今に継承されているのです。丸く並べると真ん中がぽっかり空いてしまいます。そこで茹でたもやしを乗せて見た目を取り繕ったというのですが、このもやしが箸休めに最適で、浜松では自宅で餃子を作るときにももやしを欠かさない家庭が多いとか。味の特徴は、多めのキャベツからじゅわっとにじみ出す甘み、そして豚肉のコク。もともと浜松市はキャベツの産地で、また養豚業も盛んだったので、こうした味が引き継がれているのです。ちなみに宇都宮は白菜やニラが特産なので、それらを具にすることが多いようです。浜松には餃子を出している店が300軒ほどもあるそうで、なおかつ餃子をテイクアウトするお客さんが多いとのこと。そうしたことも大きな消費につながっているのでしょう。きしめん。名古屋ではきしめん屋は言うに及びませんが、うどん屋にもそば屋にも大体メニューにきしめんが載っています。油揚げ、かまぼこ、ほうれん草、そして花かつおがこんもりと乗るきしめんは、どのお店でも最もリーズナブルなメニューであることが多く、名古屋の庶民の味方と言えるでしょう。お昼時はきしめん定食でお腹を満たすサラリーマンの姿が多く見られます。かつお節ベースの出汁がよく効いていて、平たい麺の滑らかな口当たりが新情です。この平たい麺には茹でる時間が短くて済む、出汁がよく染み込むなどの利点がありますが、いつ頃から存在するのかは定かではありません。関東では江戸時代よりきしめんのような平打ち麺をひもかわと呼んでいたようで、これは現在の愛知県刈谷市の芋川の名物うどんが転じたものだという説があります。またきしめんの語源についてですが、生地の肉を入れたきじめんがなまったとか、紀州藩が尾張藩に進呈した紀州麺が転化したとか、中国のきしめん、きしは碁石のことですが、これをルーツとするなど諸説入り乱れており、はっきりしたことは分かっていません。イタリアンスパゲティ。名古屋周辺を発祥とする食べ物の総称を名古屋飯といい話題となっていますが、名古屋飯の中でスパゲッティといえばあんかけスパゲッティでしょうか。しかしもう一つ イタリアンスパゲティという名古屋市民にとって懐かしい味があるのをご存知でしょうか。ウィンナーや玉ねぎ、ピーマンなどと一緒にトマトケチャップで絡めたスパゲッティをナポリタンと言いますよね。名古屋のイタリアンスパゲッティは、このナポリタンがステーキ用の鉄板の上でジュージュー熱い音を立てていて、その鉄板に溶き卵がいい感じで流し込まれているというもの。昔ながらの喫茶店でよく見かけるメニューで、具は赤いウィンナーが定番。粉チーズをたっぷりかけたら、ケチャップ麺を程よく固まった卵と絡めながら、ふうふう冷ましつついただきます。もともとは、ある喫茶店のご主人が60年代にイタリア旅行をした際、お皿のスパゲッティがすぐに冷えてしまったのをヒントに編み出したものだとか。名称については、鉄板スパからイタスパ、イタリアンスパに転じたという説もあります。いずれにせよ、イタリアンやナポリタンという名前のパスタは、本場イタリアにはないメニューです。味噌煮込みうどん。一人前用の土鍋の蓋を開けると、八丁味噌がベースのレンガ色をしたおつゆがぐつぐつたぎっています。汁が飛び跳ねるのに気をつけながら、蓋にうどんを取り分けて、ふうふう冷ましながらいただくのが名古屋流の食べ方。土鍋の蓋には空気穴がないので、汁がこぼれる心配もありません。味噌カツ、味噌田楽など、名古屋には味噌を使った料理が数多くありますが、その代表格が味噌煮込みうどんでしょう。初めての人は、ちょっと癖のある辛めのスープと、生煮えではと思えるようなコシのある麺にちょっとびっくりしてしまいますが、何とか食べるうちにこれがやみつきになってきます。水豚やほうとうと同じく塩を加えないで小麦粉と水だけで打った麺は生のまま鰹節などの出汁で煮込んでいき、赤味噌ベースの味付けをします。生のまま煮込むと味噌の塩分で小麦粉がタンパク変性を起こし、加熱することで熱凝固、その結果、あの独特な歯触りが生まれます。これが、うどんを茹でてから煮る鍋焼きうどんとの大きな違い。また、鍋焼きが冬によく食べられるのとは異なり、名古屋では煮込みうどんは一年を通じてよく食べられています。具には、ネギ、油揚げ、鶏肉、かまぼこ、干し椎茸、そして月見卵などが定番。汁が残ったらご飯を入れておじやにしていただきましょう。あんかけスパゲッティ。ユニークな食べ物が多い印象の名古屋から、またじわじわと全国に名をとどろかせつつある新定番があんかけスパゲッティ。1960年代、ミートソースのスパゲッティを名古屋の人たちの好みに合うように改良し、開発されたものだと言われています。あんかけといっても中華風や和風のあんではなく、裏ごしした肉や野菜、そしてトマト味がベースとなった洋風ソースに片栗粉でとろみをつけたものです。ただし大量のコショウを加えた辛いソースであることが多く、初めて食べた人は驚くことも少なくないとか。しかしこのあたりが癖になると言われるゆえんでしょうか。スパゲティの麺は2ミリを超える極太であることが多く、固めに茹で上げ、スープに絡める直前にラードなどの油で炒めるので、かなりこってりとしています。具は赤いウインナーソーセージ、玉ねぎ、ピーマンなどが一般的ですが、豚肉を炒めて卵に絡めたもの、ピカタや、ベーコンとキャベツのソテーなどメニューは豊富で、その上、ミートボールや目玉焼きなど自由に選んでトッピングできるのも魅力の一つ。多くのお店で麺の量が選べるのも人気の秘訣です。台湾ラーメン。名古屋のラーメン店や中華料理店では、台湾ラーメンというメニューをよく見かけます。赤いスープに浮かぶのは、たっぷりのひき肉とニラなどの野菜。一緒に炒めた真っ赤な唐辛子がいかにも辛そうです。実際、激辛を売りにしているお店が多いように、口に入れた瞬間、鮮烈な刺激が舌を打ち、やがて頭のてっぺんから汗が噴き出してくるほど。 しかし、この辛さと後からやってくるスープの旨味がやみつきになって、しばらくするとまた食べたくなるのだとか。ところで、名古屋の名物なのになぜ台湾ラーメンなのでしょうか。実はこの台湾ラーメン、1970年代に名古屋市のある台湾料理店で従業員のまかない用に作られたのが始まりで、これが常連の間に広まっていきました。台湾ラーメンというネーミングは、この料理店のご主人が台湾出身だったから。当の台湾にはこれと同じラーメンはないそうで、正真正銘名古屋のオリジナルというわけです。1980年代後半に訪れた激辛ブームで脚光を浴びたのをきっかけに、台湾ラーメンを看板に掲げるお店も増えていき、濃い味が好きと言われる名古屋の人たちの間で人気が定着することになりました。小倉トースト。名古屋をはじめ岐阜などの中京地方で名物となっているのが、喫茶店のモーニングサービス。コーヒーにトースト、ゆで卵がつくような一般的なセットメニューとは少し異なり、格安料金で食べ放題メニューやトーストの他におにぎりや茶碗蒸しをつけたりと、あの手この手のサービス競争が繰り広げられているといいます。そんな中京地方の喫茶店で高い人気を誇っているのが小倉トースト。こんがりと焼いたトーストにバターかマーガリンを塗って、その上にどっさり粒あんを乗せたもの。サンドしたものは小倉サンドとも言います。トーストにあんこと聞くと意外なような気もしますが、よくよく考えるとあんパンについては誰も不思議には思いません。小倉トーストは粒あんの甘みに加え、バターの塩味がよく効いていて、このマッチングにしてこの人気かと大いにうなずけるものがあります。缶入りのあんを使えば簡単に作れるので、家庭で食べる方も多いとか。ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。エビフライ。エビフライといえば名古屋。なんとなくそんな図式が成り立っているように感じられます。エビの水揚げやエビの消費量が全国一というわけでもないのに、それはなぜなんでしょうか。きっかけはタレントのタモリさんのギャグ、エビフリアー。今から二十数年前、タモリさんが名古屋弁を真似たギャグをテレビやラジオで連発し、ちょっとしたブームになったことがありました。名古屋の人はエビフライのことをエビフリアーなどとは決して言わないそうですが、名古屋の飲食店の多くがエビフライに注目し、やがてエビフライが名古屋名物の一つになり上がったというのが有力な説のようです。小麦粉、溶き卵、パン粉の衣でサクッと揚げるエビフライ。名古屋ではタルタルソースやとんかつソースでいただくほかにも、エビフライの丼やサンドイッチなども人気です。今ではエビフライをかたどった携帯ストラップやぬいぐるみ、エビフライ柄のネクタイなども販売されていますが、不思議に思う観光客はいなくなったのではないでしょうか。中部地方はここまでです。